き、アマゾンプロダクトすみれラジオのすみちまんです。
ふいちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
まあ時間があるんでね、
はい、
軽く撮ります。
そうですね、
今
軽く撮ります。
あのね
はいはい、はい、
今から我々あのワンフェスに行くんですよ。
はい、
で幕張メッセに向かっている車中なんですけど、
ええ、
渋滞してるんで収録もしようかなと。そう、
今日はしないつもりだったんだね。H2 持ってこなかったんです
よ。そう。前に幕張に行くときに収録してて、
うん、
あのスミズちゃんも乗せてて、
はい、
収録したら、
うん、
親からクレームが来たんで、
ええ、
もうダメだよって。
親、お前。
俺も親なんだけど。
親、お前、
うん。もう片方の親から、
はい、
ダメダメって。だから
ステージママの方、
収録は知ってなかったんだけど、
うん、
その対象物がね、
うん、
今寝てね、寝てるんでね、
静かだなと思ったら寝てたんで、
うん、っていうことで収録してるんですけど、
はい、そうですね、チャイルドシートに首突っ込んで寝てますね。
ね、
はい、
あのサイクロン号だよね。
はい、
サイクロン号がなければ、うん、今みたいにバイクのデザインは発展しなかったという説が、
はい、さっき話してたんですけどね、
うん、
そう、まああれだよね、そのライダー世代の人がね開発に入って、
もう重役だろうね、年齢から言って、
うん、そうそうそう、でね、まあそういうデザインがこう継承されていくという、
うん、じゃあいずれね、アマゾン世代とかになれば、
うん、
ジャングラーみたいなのが
もうなってるだろうなってて、ジャングラーみたいなの出てないってことは、まあ、ジャングラーは支持されてなかったんじゃないですかね。
そうか、惜しいな、ジャングラー一番面白い、
面白いのに
あと何かプロペラついてる X ライダーのバイクもいいよね、うん、
ああっと
風車が回る回るなと思うよね。
スーパーワンとか単なるハーレーだから面白くないね。
そうね、
よくよく考えたらね、
うん、そうなんだよ、スーパーワン普通のハーレーなんだよ、
うん、
なんで自慢かって思うもんね。
自慢そう、あいつはあれだよ、あのほら改造も NASA だしさ、
うん、
なんかアメリカの手先って感じするね。
本当だな、NASA、うん、5つの腕で ね
本当に。
そうだよな、まあ好きなバイクはやっぱりグラスホッパーかな俺は。あの人あの言ってみればちゃんちゃんこみたいなとこあるし、
うん、
なんか自立してるよね、喋んないけど AI あるよね。
あるある、なんか最後喋ったんじゃなかったっけ、グラスホッパーって。
なんかその辺が良かったよ、
うん、
ブラックはバイク2台持ってるよね、あのピザ屋のバイあの
ピザ屋
の原付みたいなバイクとさ、
うん、
屋根付きのバイクとさ、
うん、
グラスホッパーの2台持ちだよね。
だっけな、
うん、
まあそういう話、なんかさ、東京の景色がね、
うん、
あの鏡面仕上げのビルが多くなったのはもしかしてブレードランナーがいいのみたいな、
そうそう
そう、そういう話からそういうね、
うん、
こう何ていうのかな、あのフィクションが現実、あ、現実がフィクションを真似るという、
そうなんだよ、
現象があるからな。
実際ね、うん、あの NASA のクルーの多くはスタートレックのファンだったりもするしね。
ああ重要なんだね、
うんうん、いいフィクションをつけることは人類の発展に寄与しているんだね。
ああ、そうそうそう、そういうことですよね、うん、夢は大事だね、
うん、だから隅田川でも、
うん、
松本零士デザインの、ね、珍奇な船があ 行ったり来たりするわけだ
あれなんで松本零士だったのか ね、 あれ
ね、 ね、やっぱ船といえば松本先生でしょう
そういう船じゃないんだけどなって
内装も凝ってほしいよね。
なんかあれ、あのメーターだらけ、
メーターだらけしてほしい、
うん、床メーターだからな女 冗談は寄せっていう、
見えないじゃないかってなるよね。
ですね、
今年のワンフェスどうでしょうね。
分かんない、久々だねワンフェス行くの、うん、何年ぶりだ。
前一度行きましたよね。
うん、
あれ夏でしたっけ、
だったっけ
ね。今回冬ですけど、うん、
東さんが出てたぐらいかな、
うん、
東工房さん、
まだフィグマのマイケル・ジャクソンが出る前だから。
そうか、
昔ですよ、うん、大魔神とかが出たんじゃない
。あー思い出した思い出した、大魔神あったな、うん、大魔神、あ今 Amazon プライムにあるからね、あの大魔神 見てない人見た方がいいです。
大魔神すごいね、特撮、
うん、もう CG に見えるわ、
うん、すごいなこの CG は。
特撮、うん、
大魔神もこの特撮のブームにあやかって復活したり しないかな。
いや、したんだよ。
え、したの。
した、した、
うん、滑ったんだ、
うん、まあ、滑ったかな、うん、あの人、高寺プロデューサーのプロデュースでね、あのテレ東で復活したんだよ。
あー、滑りそう、うん、まあ、テレビ番組にしちゃダメだろ。
まあ、でも結構金かけたんで10億円ぐらい。
へえ、うん、
ね、確かね最終回とか小野寺じゃない小田切城が出たりとかしたような気がします。
あら、そうだった、
うん、あのプロデューサーが高寺さんなんで、高寺プロデューサーっていうのはあの仮面ライダークーガ
ーやって
たんでね、はいはいはい、小田切城切りがたいなっていう感じ、
うんうん、でも自分のキャリアは否定的だよね。
いや否定はしてないんだけど、まあ言われすぎると鬱陶しいと思ってるぐらいだよ多分。
俺はあんなな、うん、ジャリタレとは違うんだよ。小田切城なんだよ。
売れたからなんで俺弁護してんだかよくわかんないけど、違うんだよ、あの人伝説があって、
うん、
ね、なんだっけな、555だったっけな、その前の年の、
うん、
の、オーディションに行ってて、
うん、
でね、面接でものすごい怒られたの。
何やったの。
俺そういう
こ
うい
きなり尻見せとかしたの。
いや、それよりもっと怒られることしてる。その、あ、俺はもうそういう変身ヒーローとかよく分かんないっすみたいな。
あ、かっこつけたんだ。
かっこつけたっていうか、本当に理解できないんだって。いや、お前は帰れって言われたんだって。
そりゃそうだよね。
そ、う、れ、ん、で、その翌年の仮面ライダーが復活するってことで、
うん、
同じようにこうオーディションを受けに行って、で、そう、まあそういう反骨的なところが新生仮面ライダーの役者にふさわしいと
選びがち、
うん、うん、いうことで高寺プロデューサーが採用ということになって、うん、その特撮戦隊班の方も そういうおかしな新人が来たってことで伝説になってるから、
うん、
あいつ今年の仮面ライダーやるんですかっていうすごい驚きを持って迎えられた。
全然フォローになってなくね。
いや、だから、その、
元からそんな。
俺は、その、ヒーローなりたかったんですって、嘘ついてなったわけじゃなくて、
あ、
昔からこう苦手で、その、しかもその感じってね、仮面ライダークーガにすごい反映されてるんだよ。
あ、
うん、仮面ライダークーガってこう、ライダー史上初、こう、変身モーション中に攻撃されるヒーローなんで。
そうなんだ。
うん、
かわいそう。待ってくんないんだよ。
変身って言ったところにすごい再怪人のやつに、うん、突撃されるっていう。
変身できない。
変身できない。まあそれもね、役者のそういう感じってのをこう反映されたんじゃないかな。
へ、
うん、まあでもこれ戸田ライダーってさ、途絶えてた もんですから、うん、今では考えられないけど、
うん、ブラック以降なかったもんね。
なかったでしょ。
10年近くね、そうなかったし、なんならスカイライダーからブラックの間も結構空いてるしね。
そうなんだよ。だから割とこう何だろう、塩漬け物件というかさ、
うん、
IP 手放したくないけど、いまいちこうリブートに失敗するなみたいな、
ね、
そういう、こう困った IP ちゃんだったんですよね。
仮面ライダー RX もう 4,5 年やってもよかったんじゃない
まあまあね、やってくれそうだしね、うん、倉田哲夫だったら、
うん、ねえ、
ね
え、ライダーシリーズの中でさ、
うん、
仮面ライダーブラックだけがもう二度と見れない人だよね一応。
そう？
そうならない。だって同一人物で、
うん、
ライダーが変わったのって南光太郎だけじゃないの？違うか、俺は知らないけど、みんなさ、
うん、
だって本郷猛はずっと仮面ライダーだしさ、
うん、
ねえ、
これは違うんだな。
違うの？
ブラックと RX は共演してんだな。
え、無理でしょ。
ディケイドで。
なんでしたか。しないじゃん。
した
え、どうして。でもできないよ。
できるよ。できたんだよ
孫悟空。
次元を超えて。
次元超えたからか。
次元超えてブラックの世界に RX が来るという力技で。
力は技だな。
力
力と技の風車が回ってる。
回ってる。同一人物が並んで変身っていうね、力技で
解決。力ありすぎるでしょ。
すごかった。やっぱこう、ね、小田切丈の麻薬の俳優だからさ、あの倉田哲夫ってさ、うん、あの人もうなんかヒーロー以外やれないみたいな顔してんね。
うん、
目力とかさ、眉の濃さとかさ。あれがさ、画面に2人いるってヤバいでしょ。
ヤバいのか。
なんか藤岡弘が武道をたしなまなかったらああなるみたいな感じ。
あ、確かにな、いい顔してるよな、うん、眉毛凛々しい、
な、日本のキャプテンアメリカみたいな、
うん、
クリス・エヴァンスってこう倉田哲夫っぽくない？
うん、いいよすごく。
てかクリス・エヴァンスってさ、もうなんかキャプテンアメリカ引退したらさ、なんか事業家とか慈善事業とかやりそう
ねえ
ねえ。
でもファンタスティック4だったんだよクリス・エヴァンス。
あ、そうだった。
ファイアーボーイで。
そうなんだ、
うん、みんな忘れてると思う。
忘れて
え、ファイアーボーイがキャプテンアメリカに行って、あのチャラい子があって、
リブートの前のシリーズのやつ。
そう
だよね。
ジェシカ・アルバが出てた方、
うん、
あのシリーズもな、ザ・シングがすごい着ぐるみでな、うん、おいって、なんでこんな着ぐるみの背の低いおっさんなんだよって思うもん。ファンタスティック4は誰がやっても面白くならないのかな
面白くできたらそれはもう真のリブート。
うん、
快挙。
すごいと思うよ。でもね、なんかキャラクターとかもね揃ってんのに、なんであんなに面白くならないんだろうな。この前なんかひどかったもんな。
あれはえらい揉めたんだよね、
うん、
あれってファンタスティック4って原作は誰の？
スタンリーじゃない？
スタンリーなの？やっぱり、
うんうん、
あれじゃない、スタンリー死んだらできんじゃない？
そうなの。
いや、石ノ森死んだらリブートできたみたいなもん。
あ、
なんかこうやっぱ強いこだわりがあるんじゃないですかね。
ファンタスティック4の版権をマーベルスタジオが持ってで、
うん、
改めてリブートしたらいくらかマシになりそう。あれはフォックスの版権の元でやってるから、
うん、
フォックスってつまんない時多いじゃんダサいっていうか、
はい、
で逃げ場感が強すぎて映画が滑るってこと多いじゃない、
うん、投影感あるよね、
うん、そこなんじゃないかな。
そっか、フォックスが悪いのか。
だって今回も監督の意向を全無視して途中で編集権剥奪して フィルムいじり倒したのが今回のファンタスティック4でしょ。
そう、
な、予告編にあった映像が一個もなかった。びっくりしたよ。
すごいよな、わざわざね、あの新進気鋭のあの人だよね、クロニクルの人だよね。
そう、
あのクロニクルの監督の人はもうあのマジであの何切れやすいタイプの人らしいんで、
うん、結果干されるっていう、
アキラでいうとこの鉄道みたいな人らしいんで、あ、クロニクルでもそんなやついたなって、俺に指図するなみたいな、金だボワーンみたいな、
やばいよな、
あれお前かっていう、
地で行くんだった、
地で行くタイプの人らしいです
ね。
よくクロニクル作れたな、それで
なあ、ね、クロニクルは面白かったな。
そんなそんな切れやすいやつは監督とかできないんだけどな、普通
ね。
あ、でも分かんない、そういう破滅型の監督もいるだろうしな、
切れやすいから周り言うこと聞きやすいんじゃない
っていう場合とね、
うん、
その馬が合わないタイプってのもいるでしょ。いかに制御するって話だからさ、うん、別に人格者である必要はないよな、
まあね、
よくよく考えたらな。
ファンタスティック4はいつになったら面白くなるのか、
うん、それこそあれだよ、その何スタンリーが死んでさ、あのそういうよくわかんない、その向こうの小田切城みたいなやつが出てくれば、
うん、ね、スタンリーは関係ないって、
関係はないんで、
フォックスだよ、
フォックスか
問題は。
まあ別に脚本にも口出ししないのか、
するわけないじゃん、
するわけないな、うん、
そんなに暇じゃない、
うん、日本に来て握手する仕事とかあるもんな。
そう、1握手1万5千円だから、
1
え、2万円かな、
まあ、いいやな、
そりゃするわって
思う、それする、
うん、サインも書いちゃうよって写真撮る撮るってね、
チャリンチャリンだ、
うんうん、
アイドル業だよな、
アイドルなんだそういえば、
はい、
清水文香ちゃんアイドルで思い出したけど、
ふみかすちゃんね、
うん、前いろいろ出てきたね情報が、
うん、前は話さなかった、そんなに話してないか、
うん、
そうだよな、いや驚いたね、ふみかちゃんは。鮫島さんは知ってた、
何が、
清水ふみかちゃんは
全然知らない。
あ、そう、うん、僕はもう割とこう好きな俳優だったんでね、ショックでかかったですね。
そっか、
うん、だってね、あれですよ、仮面ライダーフォーゼですよ、
うん、
フォーゼは面白かったんですよね。でさ、アホな子でさ、可愛いなってんで好きになってさ、
うん、
でアマプロでも何度もこうディスで使ったさ、あのマレ、
うん、
あれでもね、いい役もらってたんだよ、
マレ出てたんだ、
出てたんだよね、
がっかり朝ドラの、
がっかり朝ドラでおなじみのマレーなんですけどね。あれはもうマレーはねすごいんだよ。そのふみかちゃんの幼なじみでこうずっと恋心を抱いてる役で、
うん、
あの高畑裕太も出てたから、
やばいな、
もう
やばいな、
やばい、やばいでしょ、
うん、あのちょっと基地の中にいられない人だよね、
高畑裕
太といえば
そう、そうです、すごい朝ドラになっちゃったっていう
ね。芸能活動が辛くてしょうがないって、
うん、
月給5万円だし、肝だと握手はしなきゃいけないし、
そう純粋なんだね、
ね、
うん、
本当に引くほどトラウマになるぐらい、握手するだけでトラウマになるぐらいキモい人が来るってすごくない？握手だけだよ、
うん、
やばくない？
やばいね。
手がヌルヌルだったって言ってたよね。
言ってた。
ヌルヌルって。
ヌルヌル。
どんなってしてんの、ぬるぬるしたものを一旦塗りつけてやってきたもんね。
ニベアとか、
ニベアとかね。
まあね、大変でさね。
あとプロペがやばいとか。
プロペ？
プロペじゃないの？
違う、レプロだよ。
レプロ。
プロペはあの中有事のゲーム会社で。
本当だ。似てるから分かんない。プロペじゃないんだよ、ね。
プロペじゃない、ね。
え、なんだっけ？
レプロ、
レプロ。レプロ、レプロ。
アナグラムなってんだよね。
うん、レプロのさ、
うん、
人のさ、あの社長はさ、
うん、
すごいヤクザなんでしょ。
いや、ゼゲンだよね、うん、元関東連合、
うん、超ヤクザじゃん。
あれね、今話題になってるのは、西原さんのさ、漫画で
ダイリーは70歳に登場されたと。
そうそうそうそう、レプロの社長に接待受けて、なんか、
いや、具体的には書いてないよ。
具体的には書
いてない。おぼしき人ね、
うん、まあでもさ、何こう女性タレントいっぱい連れてきて、うん、いや、もう僕あの怖い彼女がいるんでいいですって話したら、うん、その怖い彼女、サイバルリエッコにそっくりな若いやつが出てきたっていうので、うん、まあこれはもうフミカスちゃん以外いないだろうみたいな。
なんか年齢や時期も一致してて、
うん、
で西原さんとふみかちゃんの写真を比べると、うん、あーって、うん、あーってなるっていう、
本当に親子なんじゃないかってぐらい、
うん、
一緒なんだよね。
似てるな、眉毛や目つきや顎とか、うん、似てるって
ね。でもあれさ、そのネタの一つじゃなくて最後こうオチンにも使われてたから、よっぽど印象的だったんだね、あれ
ね。なんかさ、あんな下品なことさ、
うん、
よくできるね、その社長も。
すごいね。でもやっぱりあれだよね、まあ誤算なのはさ、やっぱ、うん、あの漫画家の彼女がいるっていうのをね、ちゃんとこう計算に入れてないって。しかもこう割とあけすけに書くタイプの、
うん、ね、西原は何だと思ってるんだって。あんなんなんだぞって、ね、
そう、びっくりしちゃった。あのなんかまとめのさ、コメント欄見たらさ、
うん、
サイバラだってこう何金目当てでこうジジイと付き合うみたいな感じあってさ、
うん、
なわけないじゃんってさ、
ちょっと
ちょっとちょっとって、お前
知らなすぎる、
知らなすぎ
る、滑ってるぞお前。
お前今までこうなダメ男の紐ばっかやってた、あのお金持ちだよこの人って。
そうだよ。
最後
物知らないって恥だな、恥
だ、
恥ずかしいなって思うよね。俺もさっきプロペと間違えたけど。
中裕二さんがすごいとばっちりを。いや、そうそうなんだよね。すごいからね、あの人のあのなんだっけ、前の旦那も すごいけどさ、
うん、
これまでこう付き合いがあったこう男のこうクズさ加減とかね、漫画読んでると。背筋が凍りますからね。
いや本当にそんなクズっていいんだねって思うもんね。
思いますからね。麻雀放浪記、まあひらがなで書く方のね、
うん、
が西原理恵子さんのこう私漫画の原点なんですけども、
うん、
これとかねすごいからね。
ああ。
かけまい、もうかけ麻雀であの100万200万単位が一晩で吹っ飛ぶような。
バカじゃないの。
うん、
何も合法的なところがないし、
何も合法的なところがないし、ね、あの近代麻雀編集長の末井博さんって人がいるんですけど、
うん、
この人がねこの漫画の中でね、あの小豆相場にはまっちゃって、
うん、
でもう西原さん助けてって、
小豆
失敗しちゃったって、ね、明日までに2000万払わないと小豆が来るって。小豆がない、いくつかどんぐらい来るのって、2トン来る。
バカじゃない。そんなんだから麻雀のイメージはいつまでたってもよ
くない。すごいんですよね。
麻雀ってあんな汚らしいイメージがあるんだろうな。ユーザー、麻雀のユーザーのほとんどが、
うん、
あの ね、みんなかけようとしてるからね。ジャンソーは本当にイリーガルな場所だよな。
まあね、前話したっけ、前話したように気づくけどまた話すね、
うん、
俺のネタなんて。あのね、近所のね居酒屋でね、あの葬式があったんですよ、
はい、
俺が木更津住んでた時ね、
うん、
でもね、なんか誰の葬式か分かんないんだよね。
ええ、うん、
だっていつもこう顔合わせるさ、
うん、
居酒屋の店主はいるしさ、ババアはいるしさ、
うん、
誰死んだのかなと思って。でも近所の人誰も知らないんだよ、誰が死んだか、
うん、なんでそれ。
でうちの親もさ、
うん、
ね、分かんない、誰が死んだんだろうぐらいの感じ、
うん、
でちょっとざわついてたんだけど、分かったのは、うん、その居酒屋のマスターのお兄さんが死んだ。
あ、はいはい。
でなんと2階にずっと住んでた。
引きこもって、
元祖引きこもりみたいな。
あ、
俺見たことねえよみたいな人で、あのどうやらその人は、だから俺がそのね、おぎゃーと生まれて18ぐらいまで、
うん、
ね、もうそれ以前もそうだったかもしれないけど、あの昼間寝て夜ジャンソーに行くっていう生活をずっとしてたのね。
はあ。
でその居酒屋があって、でそこのブロックの、あの裏手にこうジャンソーがあるんだけど、うん、その人は昼間ずっと寝てて、夜になったら一回降りて裏口から出て、
うん、
その、
うんうんうん、
ジャンソーの裏口から入って、で、はい、マージャンやってそれで朝になったら帰って寝るっていう生活をもう20年以上やってたってらしい。
マージャンマンだ。
マージャンマン、そう、マージャン、マージャンマンです。
木更津のマージャンマン、昼はニート、夜はマージャン。
でもそんなすごいいい人生だなって思うよな。
麻雀人生だね、
うん、
そりゃ麻雀のイメージ悪いわけだよ。
いや恐ろしい。いや飽きなかったのかなって。
そんなに飽きなかったんだね。
ね、
麻雀したいんだね、う
ん、あ起きた、
はい、おはよう。
おはよう。
じゃあ終わります。
バイバイ。
はい、戻ってまいりましたね。戻ったと言っても今は2月21日火曜日の夜中なんですけど、
はい、随分時間が経ちましたね。ドライブから
ワンフェスに行くと言っていたんですけどね。
はい、
なんとですね、ワンフェス日曜日だったんですよ。
なんだって
、あの東京ゲームショーの感覚でいたから、土日どっちもやるもんだとばっかり、
うん、
ね、
そうね。いやー驚いたね。
ねえ、2人とも全く疑いもせずね、
うん、
準備してたね、はかどってた、準備忙しそうにしてたね。
おかしい、おかしいなと思って。だって人っ子、人の姿が見えないじゃない。
うん。
ね。
すごい人少ないなって、ね。
大丈夫か、ワンフェスって。
ワンフェス終わったなって。
まあ答えは始まってもなかったんですけど。
うん。残念だったな。ワンフェス見たいのたくさんあったのにな。
ねえ。いやー。ということでね、
うん、
ドライブ収録ではね、あの途中であのつむじちゃんが起きちゃったんで、
はい、
放送が中断しちゃったんですけど、
うん、
いやその分をちょっと LINE の方でやりましょうと。
そうそうそう、
そんな感じですね。
ということなんですよ。
はい、
まあワーフェス行けなくてね、まあ 本当はね、最新版の 3D プリンターがあったりしないかなと思って見に行きたかったんですけど、
うん、
ね、あとはコスプレの人とかね、
ね、
うん、
まあコスプレの人とかね、あとは俺見たかったのはあれ見たかったな、宝ブースであの新しいダイアポロンのおもちゃ、
ダイアクロン、
ダイアクロン、
ああそうね、
うん、今さダイアクロンがさ復活してさ、
うん、
めちゃくちゃかっこいいんだよ、
うん、
ダイアクロン大好きでさ、
うん、
なんでだ、
あ、足がマグネットになってるやつでしょ、
うん、それミクロマンでしょ、
いやダイアクロンに乗るフィギュアは、
ああそういうことか、ああ、そういえば足の裏にマグネットついてたっけ、
そうそうそう、
うん、
であれスケールが、ね、トランスフォーマーと一緒だからダイアクロンの乗組員はコンボイにも乗れるんだよね、
うん、まあ、向こうで、ね、ミクロマンとダイアクロンが合体したのがトランスフォーマーですからね、
ああそうかそうか、ミクロマンはトランスフォーマーなのか、
うん、うん、そうなんですよ、もっと言っちゃうとあのダイアクロンのデザイナーはあの大学生だったあの川森昌司だったりしますから、
マジです
ごいよね、
すごいな、
うん、どんだけ俺川森昌司にやられてんだって思うよね、
他には何があるの、
ああだとマクロスでしょ、う
ん、ああ
すごいなと思って、
すごいですな、
ね、変形おもちゃの天才ですね、
うん、
はい、まあとかね、まあいろいろ見たかったんですけどね、で見てね、それをこう収録するみたいなことを考えてたんですけど、なんと1日違いということでね、
まさかの、で我々やることなくなったんで、それで幕張周辺にある家具屋さんに行ってきたんです東京インテリア見てきたんですよね、
そうそうそうそうそう、はあ、
このソファー高いけど欲しくねえなっていうのとかたくさんあってさ、
3人でもう東京インテリアのなあらゆるソファーとベッドに寝たり座ったりしてるぞ、
そうそうそうそう、
うん、
ロッキングチェアとかね、
うん、
ロッキングチェアもさ40万のとさ8万のとさ、
うん、
あってさ、
うん、
あれ値札入れ替えても分かんないよね、
違いが分かんない
なんだよあれって思うよ、
もう家具っていい値だよなあんだな、全然欲しくない100万とかあったもん、
あったあった、うん、
ねえ、
でもあれだね、やっぱ定年した人が買いに来るようなこうね、ラグジュアリーな家具ありましたね、すごい足乗っけるテーブルがついてるやつ、
うん、
オットマンがついててさ、板乗せるとテーブルにもなりますっていう、
ありましたね、そうそうそうそうそう、
あとはウォーターベッドね、最新モデルね、
あれね
すごかった、あれ
チャポチャポ言うやつ、
うん、うん、ウォーターベッドって確かにこれまでも乗っかると中で水がチャポチャポ言ってるなっていうのが伝わるウォーターベッドはあったけど、表面上や押し込んだり乗っかってみた質感はそれほどウォーター感はなかった、そういうものしか俺は知らなかったんだけど、
うん、
今回のやつは幅広でものすごく水に浮いてる感じがあったな。
そう。超つむじがテンション上がってた。
うん。50万。
買ってやんなよ。
置き場所がないわ。
でっかい。
ウォーターベッドが置けるような家、それぐらい広い、頑丈な家に住まないといけないからな。
ねえ。いやそんなんでね、じゃあ今週はですね、ハッシュタグアマプロをやろうと思います。
はい
はい、皆さんいつもハッシュタグありがとうございます。
そうですね、
はい、でのっけからあれなんですけども、ハッシュタグのついでない鮫島さんのつぶやきから始めますよ、
うん、
うん、2月3日、今週からアマプロでドカベン通信始めます。ドカベン最後の試合と言われているので、毎週追っかけていければいいかとって書いてますね。
はいはいはい。
ええ。
そうですね。
そんな、その気合の入ったつぶやきまでした鮫島さんが、もう2週もドカベン通信をやっていないという。
まあ、その、意外にも筆川がドカベン童貞だったっていうね。
ええ。
もう、ちょっと、それじゃ困るんだよ、君。
いやいや、俺のせいにされても、俺は読んでるよ、そう言われたから。
ああ、週刊誌の方？
そうだよ。
ああ、それだったらね、私も読んでますよ。でも明日、明日だよね。木曜日か。
あさって。
うん。でもあれだね、なんか、あの、トルマがバントしたりとかだったよね。
だから別に、毎週通信することはない
ん
だ
よ。うん。なんかさ、毎週っていうほど、まあ、ほどではないなって感じがするな。
うん。月間。
だから、ある程度こうネタがまとまったところで報告するというぐらいかな。
じゃあ月間で。
月間ぐらいだね。
そうだね。
試合のさ、予想としてはさ、まあ、青田球道がやっぱり山田の最大の敵としてのピッチャーなんだね。だね。
最後ってことはラスボスってことでしょ。
うん。まあ、大甲子園でも、試合はしてるんだけど、あ、確かね、準決勝だったと思うんだよ、ね。違ったかな。でも、まあ、弓道くんっていうタイトル持ってるキャラだから、
うん、
存在感はあるわな。
そうですね。
だから、アメコミで例えると、アベンジャーズ対バットマンぐらい、感じはあるかもね。
うん
はい、そんな感じです。
そうですね。あ、ここら辺読んだっけな。ちょっと先進みますよ。
はい。
2月11日、誠一郎くん、
うん、
絵柄がどんどんおかしくなる猫の絵はルイス・ウェインだねって書いてある。
ああ、
ルイス・ウェイン
って怖いよね、あれ。
ググっちゃおう。
元気な時は可愛い猫の絵なんだけど、
うん、あ、だんだんこれ
うん、
ね、面白いね。最後もなんかマンダラみたいになっちゃうんだよね。
うん、何なの。
いや、でもこう見えるってんだからしょうがないよね。
猫の絵を描いてた頃は可愛かったのに。すごいなんかあのねえ、なんかフラクタルの模様で、
うん、
あのコンピューターの速度テストみたいな感じになってますよね。
そうだよね。でもこう見えたんだからね、真っ白な猫がさ、次第にさ、
うん、
ちょっとその、うん、ルイス・ウェインで今思ったことなんだけどさ、あの、はい、光の三原則って RGB じゃん。
ああ
ね、それがこう全部集まると真っ白になるんだけどさ、
うん、
このルイス・ウェインの猫ってさ、白猫じゃんか最初、
うん、
それがどんどんこう色が分解されてってさ、こういう絵になってったんかなとか思ったんだよ。
はい。
RGB がどんどんこう何こう一点に集中すれば白くなるけどさ、それがどんどんこう一点に集中しなくなってさ、こうブレていけばこう三色になっていくわけじゃない。
ああ、なんか、昔の印刷物みたいな感じ？
そう。あの、印刷物がずれるとさ、こう、
うん、
カラートーンがこう、ブレて見れたりするでしょ、
うん、うんうん。
ああいう状況になるのかなとか思って。うん、で、どんどんこう、形が崩れていくと。
でも、あれだよ、秒線に対してフラクタル起こしてるよ。
起こしてる
ね。まあ、カラーリングはそうかもしれないけど、
うん、
点のに対してちょっとずつその修飾を施していきすぎた結果、
うん、
フラクタルが
起こしてるよね。
ね。
あと4枚目からはあれだよね、こう立体感というかこうパースがつかなくなってるよね。
本当だね、
うん、全部正面になってるから、
うん、
空間認識能力とかもなくなってくんだよ。 色の認識もさ、その RGB がどんどん分かれていって、すべてが認知が弱くなって、だ結果がこうなるんだね。
ね、なんかでもこの絵に対しては時系列的には正しくないっていう説もあるみたいですよ。
そうなの？
うん、
へえ。はい。
次。
ゲルヤンさん。清水文香の一件でしばらくご無沙汰だったハッピーサイエンスフィルム界の復活に拍車がかかると書いてあります。ふみかすちゃんですね。
あの人ね、清水文香ちゃんね。
そうそうそうそうそう。ね、これについてはですね、鮫島さん。
はい。
なぜかですね、僕んちにアマゾンさんが来てですね、
うん、
DVD が、あ、ブルーレイがと届けられまして、
うん、
天使にアイムファインが今手元にあるんですよ。
あ、あの、ウンモちゃんが主演の。
はい、ウンモと書いてキララちゃんなんですけども。
怖いな。
まあ、とある方がですね、もういいからやれっていう指令で
ね、ね、
はい、来てしまいました。
うん、
天使に I'm fine。悩める地上の人間と会いに生きる天使の物語。すごいね。
そんなこと書いてあるの？
書いてある書いてある。
そうか、ふみかちゃんも天使になれるかな。
なれると思うよ。うん。
うん、
そうですね。いや、いいですね。キャスト見てるんですけどね。金子のぼるとかね。清水和樹とかね。
うん。
特撮バタのね、ちょっともう売れなくなったタイプの特撮バタの人がいてね。特撮オタにもちょっと嬉しい。
じゃあ、今後のハッピーセンスフィルムにもね、清水文香ちゃん出るんじゃないですか？
出たいって言ってんだよね。
いいじゃん。
うん、いいじゃん。
ハッピーになれるよ。
そうだね。
もうそうだったもん。
うん。
高畑敦子の息子に絡まれたりとかして。
うん。
あんな気違いにね。
そうですね。大変ですね。すごいこう男運なさそうですもんね。清水文香ちゃんはね。
ね
はい、
さあ次はどうですか？
みーたろうさん、
うん、
ハッシュタグがマップロ、今週の話題は能年レナ現ノンを絡めつつ清水文香の話題をしてほしい、かっこファン目線で、桜川マキシムでは同じ話題を新興宗教と芸能界という視点からコメントしてほしい、サバーラジオでは展開してユニクロ防寒具の話をしてほしいって、すごい全方向に向けて要望を出していらっしゃいますけど。
いいんじゃないですかね。
ありがとうございます。そうですね。のんちゃんも、のんちゃんつか、のーねんちゃんも、清水文香ちゃんも、ね、レプロですからね。
ね。
はい。なんかドライブ中もこの話題したような気しますけど、気にせずしますけどね。まあね、
うん。
でも案の定テレビとかはさ、そのレプロに問題があるみたいな話に全然ならないからね、大したもんだね。
でもさすがにもうわかるでしょ、レプロに問題があるっていうのは。
ねえ、うん、
うん、ねえ、打火線営業しに来るような連中だもんね。
そう、あれですね、鮫島さんがメモ用にハッシュタグつけてますけど、サイバーラリエコの漫画に出てきた、こう、高須先生に枕させようとする、うん、ね、うん、女連中の中に清水文香と思われる描写があったという、ね。
そうそうそう。
やつですね。
ねえ。
これはドライブ中でもちょっと話してますね。覚えてます。
そうですね。
これはね、もう言い逃れできないぐらい清水文香とサイバーラ先生が似てらっしゃるんで。
似てるよね、あれ、眉毛、目つき、顎、
うん、だから
口もよく見つけてきたよね。
ねえ、
高須先生に差し出すにはもうぴったしだよって思ったんだろうな。
あんまりにも似すぎちゃったからついつい漫画で描いちゃったぐらいだもんね。
うん、似てるこれって、
えげつない
これなら高須先生も立つだろうって
すごいね。なんかね、もうすっごい憂鬱だったのが、ふみかちゃんもまあ辛いっちゃ辛いんですよ。僕もふみかちゃん大好きなんで、
うん、
その前のコマに出てきたね、処女とおぼしきおぼこい女っていうのもね、なんかちょっと能年レナっぽいんだよね。
ああ、そいつも。
あいたたたたた。つらいなーって思って。
ねえ。
ねえ。
この娘、今晩12時で18歳になります。
まあでも能年ちゃんは結構年食ってるからな。この時点で多分二十歳ぐらいだったかもしれないけど。
でもあれですね、金を持ったからってこんな風に女を抱きたくはないですね。
そうですね、いや恐ろしいね。
うん、
半ば公然とやってますからね。恐ろしいもんですよ、
ね、ひどいな。
うん、いや本当にね、なんか俺はその新興宗教がどうとかあんまりあれはないんですけどね、まあ作ってくれたと思っているんだったらね、幸福の科学もいいことしたんじゃないですかね、
そうですよ、宗教の本来やるべきことをねやってるんだからいいじゃないですか。そうそうそう、当人が幸せならね、
まあね、
それただまあ周りに迷惑かけなければいいけどね。
ね、はい、満腹くんすげえ、アマプロがちゃんと水曜日に更新されてるって、ありがとうございます。すいません毎週ね金曜日更新で、
まあしょうがないんですよ、勘弁してください、
2月はね特に忙しくていろいろやることあるし、花粉症始まっちゃうしね。
花粉症あるの？
あるよ、俺はもう花粉症と付き合ってもうすぐ20年だよ。
そうか。
そうか。
鼻水出んの？
鼻水あんまり出ない。俺は目が痒いのとね、くしゃみが死ぬほど強烈なくしゃみが出る。この2つですね。くしゃみ1回するだけでさ、体がビリビリするんだよ。
ビリビリってなんで？
いや、あんまりのその衝撃、その、衝撃で。
衝撃ビリビリくんの？
そう。体中がさ、その、反動を、その、支えきれずにさ、ビシビシってくる。
ハンマー裕次郎みたいだな。
まあまあ、そういう感じですよ。でね、これは花粉症持ちにしか分かんないと思うんだけどね、このくしゃみってのがね意外と快感でさ、
へえ、
するたんびに辛いんだけど気持ちいいんだよ。
へえ、
うん、
そんなもんかい。
そう、俺だけかもしんないけど、
まあでもあえてストレスを加えてそっから解放されるのが気持ちいいっていうのはなんかあるらしいよ。
ああ、そういうあれなのかもしれないね。
うん、なんだ、どこで解説してたんだったかな。うん、なんかアプリゲームの解説だったかな。うん。
そっか。
ストレスとストレスの解放が気持ちいいから、
うん、
なんか課金しちゃうみたいな。へえ。なんかそんな話だったような気がするな。ちょっとね、詳細は分かんないですけど。
はい。同じく満腹くん。ところで最近ふーちゃんが堂々と顔出し写真で写真に写ってるが大丈夫なのだろうかっていうの、まあ鮫島さんが撮った写真が大体俺の顔を隠してないってだけの話ですよね。
まあ何なの？何？あれが心配してくれてるの？
うん、なんか心配 してるみたい。満腹くんさんは心配してるみたいですよ。
優しいな。
優しいなじゃないよ。 お前あれだろ、なんかあの勝手に俺とって青いのがふいちゃんですとか、なんかなんかふざけたこと書いてさ、ツイッターであげるからさ、満腹くんが心配してくれちゃうんじゃんか。お前
この前クッキーモンスターをふいちゃんと勘違いした人が、
ああいたね、うん、青いからね、うん、何度も会ってるだろお前はって毛だらけじゃないだろ、俺ツルツルだろあと青いのはジャケットだけだから冬、春が来たらジャケット脱ぐから青くなくなるよ、うん、
そうだね、残念だな、
ね、あともうその勝手に顔撮って写真アップするとかやめてくださいよ、もう鮫島さん、
これから加工しますよちゃんと、うんこの満腹くんの本当に気配りのせいで、ほんま
気配りのせいじゃねえよ
気配りのせいでって言っちゃいましたね、
言ってま、本当にもうやめてください、
はい、
はい、カッパーさん、ランのフルスクラッチモデルね、私は数年前粘土でそういうのを作る会社に出向してたわけです。ああそうだったんですか、
粘土で作れるのあんなのがすごいな、
ね、とカンパさんも かなり長い間こうねリスナーとしてね、あのオフ会来てくれたりとかで交流があるんですけど、ね、いつ会ってもね何やってる人なのかよくわからないという、
うん、
ね、
よくわかんない、
よくわかんない、うん、できるサラリーマンっぽいんですけど、
そうそうそう、あの、うん、ちょっと伊藤丈一に似てるんですよね
誰それ、
NHK のスーパープレゼンテーションの司会、
あ、そうなんですか、
うん、
はい、ひろしくん、ラジオ食堂で坂谷さんがおすすめしていたレイリをアマプロ大賞で岩木作品量産メソッドとしてすごい可能性があるはずなのにめっちゃ凡作、過去
本当そうだよ、
ようやくと書いてますね、と断じており視点の違いが面白い、自分は試し読み1話だけなので評価保留、絵は好きって、これさ、うん、最近あの僕は怖くないトウモロコシの回、
うん、
のたまたま最新回聞いたらさ、
うん、
今井さんが評価しててさ、
レイリオ、
うん、
今井さんあんまり漫画読んだことないんじゃないのだってそれなりにもう見て尽くしたネタじゃないあんなの、
うん、
はいはいって思うじゃん、見たこれって、
うん、
既視感があるなーって、なんだこれ既視感があるよ君、なんでこれ書きたいと思ったのって、
うん、
なるじゃん、
はいいやだからあれなの、評価分かれるってこのことだなと思ったね、
今さら例理で今まで見たことあるような話を読まなくてもいい、
うん、
なんかそういう悲惨な話はもうなんか小山優とかが散々やってるし、
うん、
ね、
そうそうですね、
そんな気しません、
散々やってるし今でもやってるしね、
うん、今でもやってるし、
うん、
今でも綺麗な目をした人をひどい目に合わせる漫画を描き続けてるんでしょ、
そうなんですよアマプロ大賞の漫画編でさ、俺が話したじゃん。今、うん、夕日って漫画でさ、そのボクシング漫画に戻ってきたと思ったら、こう、汚い魂を引き下げてさ、もう、どぐされ展開で今漫画描いてるって話したじゃない。
うん。
でさ、案の定、俺があの時話した通りの展開になってさ、もう夕日のさ、あの隠れて付き合ってた女がさ、そのヤクザに拉致されてさ、うん、ひひ回してやるぜって展開
に、ああ、うん、出た
出たねえ、よかった本当にもう期待を裏切らない、
裏切らないね
あ、はい、ゲンアンさん、ドラマ CD おしべおしべって書いてますけど、これ何の話ですかね。
ゆりドラマじゃないですか。
ああ、そんな話したっけ。
ユリじゃないか。ボーイズラブで。
ボーイズラブの話したっけ？全然覚えてない。
ランの、発信がな、メシベなしのやつ。
ああ、そっか。その話か。はいはいはいはい。そうですね。あ、そう、不正欄か。
うん、不正欄。
不正欄ってありましたね。いや、本当に、ランは奥深かったです。
ね。ランのさ、あれどこにあったっけ、
ん、何があ
れ、プラレールの写真見て笑い転げるっていう、アサヤンさんの投稿もあるじゃないですか。
はい。
これやっぱすごかったよ。てかこれを探しに行ったんだよ俺は。こういうのがあるんじゃないかと思って行ったわけだよ。
そうね、うん、うん、
正直まあ担保としてね、狩矢崎翔吾さんとか、あとはね、女ドラゴンの生け花を、
女ドラゴン、女ドラゴンの生け花。志保美悦子さんのね。はい。
まあ、生け花が担保としてね、取材できればいいかなと思ったけど、やっぱ一番欲しい絵はあれだったんだよ。
全体的にさ、あの、当日はさ、その、
うん、
なんていうかな、乱博っていうものに対して、こう、ちょっとこう、お客さん気分で行ってるからさ、
うん、
あまりこう、なんていうかな、こう、当たり障りのないことをで終始してたような気するけどさ、
うん、
なんかこう、全体的なクオリティで行くとさ、こう、
うん、
3割くらいはなんかすごいこう、アマチュアーな感じ。
そう、なんか、和むよね。絵画コーナーもいいじゃん。
そう、絵画コーナーとか、あと俺はそのそんなはずはないと思ってさ、
うん、
ちょっとなかったことにしてたっていうか、触れちゃいけないというかさ、あるじゃん、そういうなんかこう美人がいるけど、美人なんだけどこう鼻毛が出てるのを見て見ぬふりをするみたいな感じってあると思うんだけど、
うん、
まああると思うんだけどさ、なんか枯れてる欄あったんだよね、う
ん。あのさ、欄点はさ、うん、まあ、ほぼ1週間続くわけよ。
はい。
枯れるよね。
枯れると、
いくつかはしおれちゃったりしそうだけどね。
だと思うんだけどね、うん、
でもあれ2日目だから、あの段階で枯れてるのはちょっとまずい。
まずいよ。
それは良くないって思うんだけど、
まああんだけ欄があればね、さあ、うん、何もかありますよ、
まあそうそう、うん、まああのプラレールと至福の時だね。
そうだね、
安島豊子さんの、あれだよな、味があるなあれは本当に、
欄番小坂明子あなたっていうね、う
ん、ねえ、
パンジーじゃないやつっていう。
本当だよ、ね、ランなんですよ。ランは背景にいるんですよ、しかも。
はい、その至福の時の、の話ですね。伊藤栄斗先生。筆川さんがさらっと大日本そば打ち者と呼んでおいて、すぐさまバイオセブンの話を出すようになってるぐらい、ゆるゆるなので、もういっそのこと堂々と社名を出した方が、かえって自然じゃないかと思ったっていう、あの、至福の時っていうね、
うん、
あの気持ち悪い絵あれバイオセブンで出した方がいいよっていうね、
ああ言ってたね、
そういう話をしてましたよね確かね、
うん、
そう、でも僕は大日本そば打ち社って言ってるんですよ。大日本そば打ち社がバイオハザード7出してるんですから、
そうです、
それでいいんです。
うん、大日本そば打ち社のバイオセブンです。
そうです、大日本そば打ち社のストリートファイター5なんです。
うん、ね、ストリートファイター5はね、メインイラストは変えた方がいいよ、もうあれ クオリティ低い。気分上がんないよね。ときめかなくない？
はいはいはい。急に何を言い出すかと思ったら。
いや、ちょっとストリートファイターで思い出したけどさ。
ええ
ー。ついでに言うと、ハイパーストリートファイター？
うん。
ん？今度はウルトラだっけ？あの、ニンテンドースイッチで出るやつ。
あー、なんか、あるね。うん。
あれ、スーパースト2の西村キヌさんのアートをトレースした同じ構図のイラストが出てるじゃない？
うん。
見た、あれ。
え、キヌさんの？あ、それちょっと見てないな。
昔、キヌさんがスーパースト2の絵描いてたでしょ？
あった、
うん。いろんな色違いの、あの、ストリートファイターがいる。
うん。
あれと同じ構図で、ウルトラスト2の絵があるんだけど、知らない？
ちょっと今ググるわ。どれかな、スイッチの、あ、画像検索だと出てこないな。任天堂スイッチのウルトラストリートファイター
、今送ったのがオリジナルで、
うん、え、これ、キヌさんじゃないでしょ、これ。
まあ、え、キヌさんじゃないの？
違うよ、これ。
まあ、いいや。
これってごめんなさいね、画像を見て。今、鮫島さんが送った画像はですね、スーパースト2の時の、ダルシムがですね、真ん中で火吹いてて、真ん中、俯瞰図で、こう、みんなが、ファイターたちが集まってるってやつですね。これはどなたさんだったっけな。
うん、この塗り方は、この頃は多分アキバンさんかキヌさんぐらいじゃないかと思うんだよな。まだ枝木さんとか池野さんとかまだやってなかったんじゃない。弁賀さんぐらいじゃない
の。弁賀さんじゃないのかね、これ。
俺はこれキヌだと思うけどね。で、次に送ったのがこれ。
うん。
ウルトラスト2のやつ。
はい。
なんか、さあ、なんだろう。なんか違くない？
多分、両方ベンガスさんだと思う。昔のやつも。
うん、この新しいのはベンガスさんらしいんだけど。
うん。
なんか、
ね、古いのも多分これベンガスさんだと思うけどな。
あ、そうなんだ。うん、じゃあそうかもしれない。
そう。だ、今のベンガスさんの構図だよね。
うん。なんかあんまり気分が上がんないんで。
上がんない
って。もっと頑張ってほしい。
ちょっと
上がるよね。楽に描いてないかな。
リメイクの方はね、ちょっとカメラ寄りすぎててね、構図あんま良くないんだよな。
うん。
元の方がね、構図がいいんだよ。あと、さ、何？リメイクの方はさ、タイトル入れる隙間を考慮してないからさ、
うん、
多分足元にザ・ストリート・ファイターズって書いてあるけど、うん、あ、でも元のやつも書いてあるのか。多分このポスターの活かすのってさ、逆三角形の構図でさ、構図の一番下にこう、うん、スーパーストリートファイター2ってあるわけじゃん。
うん。
で、こう、ダルシムの炎がこう、てっぺんにあってさ、そこからこう、うん、自然とこう、目線が下のタイトルに行くから、このポスターはいいんだよ。そうね。そう。
あと、キャラクターのスケール感も結構楽しいよね。
楽しい。でも、リメイクのポスターの方は、そういう、こう、視線誘導がちょっとなくて、
うん、
あと、なんすかね、ちょっとカメラ寄りすぎてて、あんまり集合絵の面白さがないかもしれないですね。
うん。
この
スーパーストツの時は、同キャラ対戦と各キャラクターのカラーバリエーションが増えたよっていうのが売りだったから、
うん、
こうやって色違いの同キャラがたくさんいるっていう、
そうだね、後ろに煽りをとか
だと思うけど、
うん、煽りをとか 剣とか。
ね。
ね。
なんか、今回線ないから、
うん、
お寒い感じで。
そう。そうね。そう、
使ってるんだけど。
なんかね、あれだと思うよ。なんか、あれだと思うな。なんか、あれしか言わない。なんか難しい。ほら、ベンガスさんはさ、すごい、今でも素晴らしい、その技量を持ってらっしゃるんで、俺が何を言うんだっていう話に、こう、もう一人の俺が言うわけよ。でもさ、なんかこう、あれなんだよ。これはこう、A をディレクションしたやつが悪い。
まあ、ポスターに OK 出した人も、まあ、あるよ、
ね。いると思う。そう、それが、そいつが一番悪いわ。
うん。
で、もう逃げた。
なんか昔のカプコンの、
うん。
反則物のアートってもっと良かったよね。
そう。で、間違いなくね、さっき、ヘリクツこねたけど、その、スーパーストーツの方が構図は絶対いいから、リメイクの方はね、構図全然良くないんだよ。
なんか、
これで、
色味もなんか変じゃない
？うん。これでラフオッケー出しちゃダメだと思うけどな。
やっぱり先輩だから、強く出れない。
っていうのもあるかもしれない。そもそもさ、昔の絵のリメイクをさ、あんま乗り気じゃなかったんじゃないかなとか思うけどね。
うん。今、カプコンイラスト作品集持ってきたんだけど、
うん。
ベンガさんですね。
やっぱそうだよ、ほら。
うん。
俺の目に間違いなかった。
うん。さすが。
ねえ。もうよっぽど好きで見せたんだね、俺ね。うん。
ねえ。キヌさんもやってるんだけど、別バージョンだった。
キヌさんのやつは X じゃない？
そうかな、あれは。うん。
鉛筆型のやつ。
うん。新キャラをメインにしたようなやつだったね。
そう、集合絵じゃなくて、あっちだよね。
竜と4人の新キャラがメインのポスターかな。
はい。スーパーストリートファイター2の方は、それがキヌさんですよね。竜が真ん中で腕組んで、煽り気味のやつだよね。
うん。
仏像が立ってて。
そう。
あ、めちゃくちゃかっこよかったね。
そうか。この頃のベンガさん乗ってますね。同じような時期に確かさ、ヴァンパイアもやってるもんね。
ああ、そうですね。この頃が、最盛期っていうか。
うん。ね。まあ、こちら側の感想っていうか印象としてはね。
そうですね。すごい。イチャモンつけるために。こんな話題ってのはいいです
よ。いやいや、でも、
うん、
いい？ハイパースト2の、マーケットの対象は誰だと思う？
どう考えても30オーバーだよ。
そうだよ。だから俺たちにリーチしなければダメなんだよ、うん、ポスターは。
はい。
いいよね、それで。十分だよね、理由としては。
うん、そうだね、うん。
うん。
気に入らねえからやり直しだって。
うん。ついでにハイパースト2 HD 化するウルトラスト2さ、
うん、
手書き風に書き直すのはいいけど、パターンの枚数も増やしてほしいよね、
うん、まああれはね、
あとプロモーションビデオの愛しさと切なさと心強さとか流れるんだけど、イントロまではいいんだけど、歌ってる人が島原涼子じゃないから、ズコってなるの。
メイリンが歌ってるんだね。
あ、メイ N って書いてあるよ、ホームページに。
メイジェイ
の妹とみたいな。メイジェイじゃないよ、メイ N だよ。
だっけ、なんか名前がわかんない。あれ、メイジェイとは違うの、あの人。
メイジェイとは違うの。
違うの。
メイジェイじゃない。メイン。みたいな感じ
の。そうなの、うん、アニソンとか歌ってる人よね。
書いてないよ別に。
違ったっけ。
2005年、若干15歳にしてメジャーデビュー。ポップスからロック、ダンス、R&B と幅広く歌いこなす実力派女性歌手。
あ、そう、そういう方なんですか。
うん、メイン、メインだって
言って。メイン。何言ってんの。はいはいはい。じゃあ、メイ、俺ずっとメイジェイが歌ってんのかと思ったら、そうじゃなかったんですね。
メイジェイじゃないんだよな。これ何なんだろう、うん。なんでこの人にしたの、うん、
知らんけど。もう、篠原さんが使っちゃ嫌だって言ったんでしょ、きっと。
あ、使っちゃ嫌だってなったのか。
なったんじゃないのかな。
うん、
よくわかんないけどさ、うん、
あのプレイ動画とか見ました？
何の？
え？ハイパーの。
ああ、見た見た見た。PV みたいなやつ。
あ、PV、あの歌のやつでしょ？
うん、そう。
でもなんか当時のあのゲーム画面見てて、
うん、
あのドット絵って本当は。本当は、あの、こうありたいイメージを仕方なくドット絵で表現したっていう、仕方ないものだったじゃない？
はい。
で、今はその辺のグラフィックの、こう、可能性が増してきて、そのドット絵っていう縛りがなくなったわけですよ。
うん。
そして今、こういうアートになってるわけだけど、
うん。
これまずくない？クオリティ的に。
まあね。
超なんか。
もっと言っちゃえばさ、
うん、
当時の CPE システムを、こう、何？前提にして作られたさ、こう、パターン画だったりするわけじゃないですか。
うん。
スト2自体がさ。だから、うん、あとはさ、当時のこうスタッフの力量もあるだろうしさ、
うん、
それを前提もろもろしたものがさスト2なわけであってさ、うん、じゃあこれをこう何あの超ハイスペックなマシンでできますよっていうなったらさ、まあそれはおかしくなりますぜ。
そうだから、あ、すごいアンバランスな印象あるんだよな。
アンバランスだよね、う
ん、あ、本当だったら最初に開発者が思い描いたイメージは渋々ドットで表されたんだけど、それがそういう制約がなくなった場合どうあるべきかっていうのを模索した方が良かったよね、うん、これはただただ手書きの絵でトレースしたに過ぎないから、
うん、
それはあのこういびつになるのは仕方ないよ、当然だよ。
そうね。
そんなのもう8年くらい前に出た Xbox 360 の HD 版のスト2で気づいてたはずなのに、
うん、
なぜミスミスその過ちを恐れずに進んじゃったのかね。
あれこれって Xbox 版のやつの流用じゃない？
じゃない、あれは違うと思う、うん、絵柄が違う、
微妙に絵違うもんね、
うん、微妙にね、前よりクオリティ下がってるんだよ、ね。そんな気すんだよな。
いや困ったもんだよな。
なんか色のねメイドやサイドがねちょっとぼんやりしてんだよ、ね、埋まってん、うん、ダルシムの今一時停止して見てんだけどさ、
うん、
なんかぼんやりしてんだよ、ね、視線がはっきりしないっていうかさ、コントラストがぼやけてるし、なんかあのさダルシムでキャラが燃やされるわけじゃない、
うん、
昔は容量の都合でさ、燃やされ姿は共通パターンだったじゃん。
はい。
制約がない以上はさ、そこはさ、個別にした方がよくない？
うん。まあね。
うん。なんなのこれ。誰だよ、これ作ってる。背景の像もなんかクオリティ下がってんだよな。
そうだよね。そうだ、背景が一番割り食ってるような気するな。
うん。
だって、低解像度の、さあ、
うん、
あの、ものにこう、ね、こう、チューンしたものがさ、うん、まあ、高解像度になって見栄えするかって言ったら、まあ、しませんよ。リューステージとかひどいじゃないですか。
本当なんか瓦もなんかねあんまり綺麗じゃないんだよ。
全然綺麗じゃないんだよね。もともとこう何ウソパースのさ背景じゃん。
うんうんうん。
それをがなきついよな。
チュンリーの背景もちょっと取材しきれてないよね。
もうお俺の思った中国で。しかも当時の。
当時の。
90何年とかの。
ドット絵だったからなんとかこうぼやかされてたものがさ、
うん、
言い訳聞かなくなっててさ、
うん、
なんかドアの作りとかもさ綺麗すぎるしさ、なんかウェザリングもいまいちだしさ、
うん、
あんのこれウルトラとか名乗ってないでほしいなって思うよ。
そうなんだよね。さよくよく 見ればさ、その何あの鳥小屋で取り締めてる男とさ、あのドアの縮尺が合ってないとかさ、そういうのはありますよ、うん、元の絵だってさ、うん、
前から拝見はちょっとね、
そう、
うん、
面白愉快な部分も一つね、うん、あれいいとこだったんだよね。
そうだよね、
うんうん、
このチュンリーもこの立ちキックしてたらさ、なんか尻肉あんなに見えるかな。
ものすごいものすごいブツブツブツブツ。
ね、なんかすごい、ね、理想を追い求めてほしいよね。
まあまあね、
あの過ちは恐れないのはいいんですけど、もうちょっと振り返ってほしい。
そうね、
恐れてくれ本当に。
まあまあまだカプコンはいい方ですよ。あの何半端ですけどまだ IP 大切にしますから、
IP 大切にします宣言をしたんだよね。
うん、
うん、
ねえ、あの下には下がいますから、コナミさんとかいますから。
コナミ論外だよもう。
今度遊戯王でなんかやっちゃったらしいですけどね。
そうなの。
遊戯王のね、ルール改正がすごいらしくて、
うん、
もう今まで買ったデッキが使えないレベルって、
すごい。なんか課金アプリの解約アップデートみたいじゃん。
そうね、あのいつか見たあのあれだよね、あのミリオンアーサーみたいな感じですよね。
うん、
懐かしいですね。ミリアサの解約最悪アップデート事件みたいなね、うん、ありましたね。
ああいうのお客さん離れるんだよね。
もちろん離れてきましたからね。
でもそれをしなかったら、しなくてもお客さんはやっぱ徐々に離れていっているわけだよねきっとね。
うん、
離れていってるから何か施策をしようとして、なんか苦し紛れにアップデートしたらもう大滑りしたってことでしょ。
うん、でもさ今の時点でさ遊戯王ってちゃんとこうお客さんがついていってるじゃんか。
うん、
ねえ、乖離性ミリオンアーサーとかと全然違うと思うんだよね、拡散性か、うん、あの当時は、うん、だからおかしなことするなっていう印象ですね。まあ、うん、あのほらよくあるじゃないですか、あの今回の遊戯王野球で例えてくれみたいな、ドラゴンボールで例えてくれとかさ、
うん、
そういうの書いてあったからさ読んでみたらさ、うん、野球で例えてくれってあったから、
うん、
何に例えるのかなと思ったらバットが振れなくなったって書いてて、
嘘。
野球なんねえよって。
嘘でしょ。
まあ、なんかルール改正の細かいこと書いてあったけど、まあ俺には理解できないんですよ、でもまあプレイヤーからするともうバットが振れないレベルで改変されたよって書いてあったね、
うん、ひどいね、
ひどいもんだね、
ああでもな、ウルトラ一つ理想を言えば、なんかあのスカルガールズぐらいのクオリティはやってほしかったな。
あ、そうね、
もっとこのドット絵の縛りから脱却してほしかったな。トリスで終わらせるってちょっと発想として貧困だよね、うん、
まあ、あれでしょ、あの、うん、バランス調整とかが嫌だったわけでしょ、そんな 一から作るとか。
でもバランス調整って結局コリジョンの発生タイミングのフレーム表示数に限った話じゃない？
うん。
そこさえさ、ちゃんと確保すれば、まあなんとかグラフィックが向上できると思うんだけど。
極端な話、そこさえ守ってれば枚数何枚増やしたっていいはずなんだけどね。
そう、それそれ。うん、そういうこと。
まあ多少こう、プレイ感の違和感とかあるかもしれないけど。
まあそれはスーパースト2じゃなくてウルトラって名乗ってる以上変化はあって叱るべきですから、
うん、
まあプレイフィールのね、あの守るべきところが守れていればねと思うんだけど
ね、う
ん、なんかさちょっと残念ですよね。
そうですね、うん、せっかくね、はい、あのスイッチの、うん、これはロンチになるのかな、
どうなんでしょうね。
ね、ロンチっぽいですけどね。でやるんだったらね、お茶濁すようなちょっとやり方あんまよろしくないですよね。
うん。全体的に安っぽいな。ストーツってこんなもんだったっけ？
まあこんなもんだったっけって言われるとまあこんなもんだったですよ。
そうなのかもね。
うん、そうそうそうそうそう。それこそさ、ほら前にさ、
うん。
なんだっけ、アニメーション監督のさ、杉井義三郎さんのインタビューでさ、
うん、
なんかキャッチーゲームのアニメを監督することになったんだみたいな話したじゃんか。
うん。
それにすごい鮫島さんが憤慨してたけどさ、キャッチーとは何事だって思ってたけど、うん、まあ思い入れのある俺たちにとってはもう宝物ですけど、
うん、
ねえ、まあ、冷静に見たらまあ、まち、愉快なポンチ絵ですよ。
動くしね。
動く、
ね。動かせるんだ
もん。そうそうそうそうそう。面白い格好の人たちが、ポコポコ殴り合うゲームですよ。
うん。
そこは仕方ない。だってそら、そうですよ。熊取りの力士とか笑うじゃん、普通に。
確かにそうかな。こんなゲームに本気になってどうすんのって感じ。
まあ、牧歌的でいいよね。うん。本当にね。うん。でも、こっから始まったわけですからね。偉大ですよね、やっぱね。
うん。
遊び心があって、ね。対戦では熱くなれて最高ですよ。
高解像度イラスト収録だって。
おぉ。それはさ、もう、Kindle でもう画集出しといてくれよ。ゲームの中で内蔵とかめんどくせえから。
ストリートファイターアートワークス派っていうのがあって、
うん、
これ Kindle で出てます。
そっちで買うからいいよ。
そっから厳選したイラストを収録してるから、
うん、
別にいいの、
うん、
あればいい、
あれば買えばいい。
大丈夫大丈夫。
そうですね、はい。あ、次最後いきますよ。
うん、
キングアラジンさん、ふーちゃんにおすすめのプライムビデオはロボットケージです。ジャックロボット石の森、求めているものすべてが含まれます。鉄くず人間などいうセリフがあり生かすって書いてますね。ロボットゲージね、最高ですね。僕もこのつぶやき読んでね、
うん、
あ、そういえばケージ、ロボットゲージ見たいなと思って、
うん、
ちょっとさっき1話見たんですけどいいですね、
うん、いいんだ。
あの、ね、ロボットゲージは
なんか毎回海に向かってお母さんと通信するんじゃなかったっけ。
マザーっつって、ね、
うん。
おかしな世界観ですけどね。
もう随分昔に見た記憶はありますけど、
うん、
独特だったなあれ。
そうだね。なんかね、この頃の特撮ってさ、作ってる人があれなんかもしれないけどね、意外と、なんか、普通のドラマやりたがってる感じとかして面白いね。
なるほど。
うん。ロボットケージもね、キャストは結構、真面目にやってんだよね。ローケージ役が高階賀来さんだったりとか。
はい。
うん。ねえ、あ、いいローケージをレギュラーで持ってきたなって感じ。
なんかいいんですね。
うん。まあ、そんなね、こう、シリアスな、こう、人間ドラマ風の、人間ドラマパートをね、水差すようにね、バトーのロボットたちがね、ポンコツでね、いいんですよね、
うん、
名前がいいんですよ。ロボット刑事の敵のロボって。
うん。どんな名前なの？
今ね、ロボット刑事のウィキペディア見てますけどね。上から行きますよ。
うん。
バドー殺人セールスマン。1話登場ロボット。ワッカマン。
ワッカマンとき。
2話、テナガマン。
嘘。工夫してない。
3話、自力マン。
自力マン
?5 話いいよ。壊しマン。
悪いやつだな。壊しちゃうのか。
ねえ、もう9話の、もうロボットがさ、悪いかどうかよくわかんないもん。腰掛けマン。
なんの、いいじゃん、座ったって。腰掛けさせてあげてよ。
いいね。モグルマンとかいいよね、本当に。
グルの、
うん、19話の空手マンに関してはもうロボットでもなさそうな気するしね。
空手の得意な人。
いいね、うん、牧歌的です。ロボット刑事はね、ちょっとこれから見ていこうかなと思って。面白い回とかあったら、ちょっとアマプロで紹介しますよ。
ああ、いいね。
最近はね、もっぱらあれですね。アマゾンプライムでは、バトルフィーバー見てますね。
ああ。で、バトルフィーバーのさ、二代目ミスアメリカすごい可愛いね。
あのね、バトルフィーバーはね、みんな、美男美女だよ、結構。
すごいね。
うん。
そうなんだ。
そう。ブスいない。
上がるね、それは。
あ、てかね、特撮がね、ブス揃いになったのはね、わかんないけど、バイオマンあたりなんじゃないかなって気がするんですよ。
ああ、うん、すげえわかる。
うん。そっから、チェンジマン、フラッシュマン、あたりでね、どんどんこう、その、女性のレベルが下がっていったような気がするんだけど、なんでなんだろう。
下がってると思うよ。だって印象残ってないもん、ブスだなっていう。ブスすぎて覚えてないっていうか。ねえ。
なんかね、俺の予想なんだけど、
うん、
多分バイオマンあたりで、あれなんじゃないかな、その、特撮出てもあんまり、美味しくないみたいなことがバレちゃったんじゃないかな。違うかな。
うん。
なんかその、キャリアが続かないというか。
はいはいはい。人が集まんなかったんだ。
多分そういうことがあるんじゃ、と思うんだよ。多分バイオマンあたりだと相当こう、キャリアの終着というか、終着点というか、あんまりこうジャンプアップしねえぞ、このキャリアみたいな、そういう評価になってるような気がしますね。それか、当時ジャパンアクションクラブ、
うん、
が、まあ、役者をこう、いろいろ動ける役者を輩出してたんだけど、
うん、
ジャパンアクションクラブってこう、スポーツエリートな、場所なんで、
うん、
実力重視で行くと、動けるブスが揃っていったっていう可能性ね。
うわ、辛い。
それこそ森永直美さんとか、もうすごい美人で動ける人とか、たまに出るんですけど、うん。
うん、
ねえ。
いいじゃん。
そう。
ね
え。いいんだよ、森永直美とかね、すごい、キュートでね。
今見てもね、全然いいよね。
いいよね。
素敵だなって思います
けど。唇にほくろついて、すっごい色っぽくてさ。
そうなんだ。
うん。で、動けるしさ、なんかシャイダーとか見るとさ、もう何話に一回はもう吊るされてるしね。ヘリとか。吊るすって SM 的な意味じゃないの。ヘリとかで吊るすんだよ。
やばいな。
やばい。ヘリとか、ビルからビル に吊るしたりとか、いろんなひどいことしてて、ガッツある役者だなと思ったらね、シャイダー終わったらとっとと脱いで引退しちゃったからね。
ああ、そんなもんだったか
ねえ。
あ、俺だ、俺がなん、うん、勘違いかな、小田急線で見た。あ、いや違う、ごめんなさい。
どうしたの？
あの、あの電車の中で森永直美を見た気がしたんだけど、
うん、
それは唐沢直樹の漫画だった、ごめんなさい。
どういうことそれ。
うん、ね、そうね、
唐沢直樹で、ま、読んだ漫画の内容を自分の記憶と
変えた、混同してた。うん、でというのも、
うん、
俺は小田急線で木村直美を見てるんです、
うん、
それってちょっと記憶が混同しましたね。
同じ直美だし、
うん、
うん、すごいね。なんかすごい、すごい、なんかこう、何、
失敗した。言わなきゃよかった。
言わなきゃよかった。そうですね。ちょっとこう、ちょっとするとちょっと気違いっぽいもんね。
うん、やばいよな。
漫画の内容を自分の記憶と混同しましたって、なかなか言いづらいですからね。まあ、鮫島さん勇気ありますよ。
やめて。
まあ、そんな感じで、
前にさ、話した、うん、ダイナピンクの人すごい活かすじゃない？
はい。
あの人なんか、ウルトラマンも出てるんだよ。
あ、そうなの？
ユリアンっているじゃん。ウルトラマン80に。
うん。
それの変身前の人なんだって。
あ、そうなんだ。ユリアン役やってたんだ。うん、
結構すごいよね。
じゃあ80見ようかな。
ね。見る価値ある。
ね。
あと、バトルフィーバーにも大場健二出てるんだね。
あ、もちろん出てますよ。
しかもバトルケニアっていう一番ワイルドな役で、うん、
そうだよ。バトルケニアはいいよ、本当にもうパンツ一丁で新宿歩きますからね。
最高だよな。
ゾウと一緒に歩きますからね。
ね
ね、バトルフィーバーをいいんだよな。なんていうのかな、すごいね、あのこっちもね、こうドラマ作るって感じが前面に出ててね、
うん、
なんか送った？
そうそう、あのオリジナルのマーブルとの合作じゃない、バトルフィーバー、
はい、ええ、
オリジナル画像、
ほう、
キャラデザの、
うん、
超アメコミっぽいバトルジャパンの絵とかがあるよ、そのページ。ずいぶん下の方だけど。
ああ、これね。
うん。
あ、本当だ。あ、でも俺これ見たことないな。
すごいね。あのさ、バトルジャパンのこのイラスト。
うん。
これ流行りだったのかね。なんかこんな顔の人、まあまあいたよね、この頃。うん、まずマーブルだったらサンファイアがこんなマスクしてるし、
うん、
あと一方でハットリくんプラスパーマンにもこんなの出てきたし、超能力男がいたよね、
うん、
こんなのね。
そうね。これ俺の知ってるバトルフィーバーの設定があって、あの板橋修法って漫画家が書いたやつがあるんですけど、
うんうん
うん、それ板橋修法の絵でもないのかな、これ
なんか
向こうの人なんかね、
ぽいよね、
ぽいぽいはぽいけど、板橋修法も割とアメコミっぽい絵なんで、
あ、じゃあそうなのかな、
うん、ちょっと
でもこれスーツにできないよね、これ、まあ、特にバトルフランス、
うん、
でバトルフィニアかっこいいね、
バトルフランスいいね、これね、
ね、
うん、
フルカラーで見たいよね、これ
ね、バトルコサックがね、よりコサックになってるね。
うん。
ロシアって感じ。
ロシア感がどうかもちょっとわかんないんだけど。まあでも、あれだよ。赤いと思われる星と、ね、ハンマーと鎌があって。
うん。
まあ共産圏なんですかね。
ねえ、でふわふわの帽子かぶってるしね。
ねえ、
うん、これどう見てもコサックですよ、
どう見てもコサック
あのね、バトルフィーバー J のね魅力ちょっとだけ短くやりたいんですけど、
はい、
なんつうのかな、まだその何戦隊シリーズのシリーズになってないから、
うん、
まだねそのノウハウが溜まってないんですよ。
うんうんうん。
でね、そのなんつうのかな、こう名乗り工場ってあるじゃない。
うん。
ね。ゴーグル5とか、ね。
はい、はいはい。
超電子バイオマンとか。
うん。
ね。あとは、ゴーゴー5とか。まあ、そういった、こう、変身して、名乗りをして、トーンっていう、そういう流れ、
うん。
っていうのがですね、まだね、バトルフィーバーにはないんですよ。
あ、ないの？
ないんですよ。変身もね、くるって回転したら、変身しちゃうんですよ。
フィーバーもんなの？
そう、フィーバーって言うと。えらい、シンプルだなって感じで。で、それでね、その、バトルフィーバーのまだ、こう、手探り部分っていうのが、俺にとって結構魅力でさ。
ね、荒削りな感じ。
荒削りなところっていうのは、まずね、その、バトルフィーバーはね、俺、そう、バトルフィーバーっていう感じじゃなくて、バトルフィーバーを名乗るときに一文字なんだよね。
嘘。
うん。
何？え、もじもじくんみたいな感じなの？
そうそうそうそうそう。なんかジャンプして、うん、エビ反りの、こう、エビ反りっていうか、体をくの字にするわけよ。
はいはい。
体くの字にして、こう、B の字をさ、二人作って、で、B の縦文字を書くじゃない？作るじゃない？
うん。
で、F はさ、F もこう、横に二人こう寝そべって、で、縦のこう人が出て、そうそうそう、これこれこれこれこれ。
これか。
うん。今画像送られてきましたけど、超いいでしょ、これ。
すごい、5人で B を描いてるんだ。
うん。
超いい。でもな、何これ、何よりによってミスアメリカ一番重い二人も支えなきゃいけないのこれ。あ、地面に寝そべってるからいいのか。
そう。これでバトルフィーバーっていう。
すごい。ちゃんとこう、ミスアメリカに配慮して、誰もアメリカの股ぐらいに頭を乗っけなくていいように。
乗っけない。それはね、さすがにね。
配慮されてるね。バトルケニアの、ケニアのふかふか金玉枕が待ってるんだけど。
待って
ます
。これいいでしょ？
いいわ、ね、本当にこれ本編で使ってたんだよ。
使ってる使ってる。
いや
ー、うん、何話で使わなくなるんだかちょっと分かんないんだけど、
うん、
全話では使ってないと思うんだよ。さすがに
これに気づいちゃった、
ね、気づいちゃった。ダセーっていう。
うん、
そうですね。まあ、こういったね、愉快な、こう、かっこいいとは何ぞやみたいなことをね、まだまだ分かってない頃の戦隊の演出っていうのがね、ちょっと見どころですね。
ね、なんか日高のり子も出てんの？
あ、出てんのかな？子役の日高のり子とかかな？
うん。ごめんな、違った。伊藤のり子か。
なんで？
あ、いいんだ。日高のり子だ。
うん。
当時の役が伊藤のり子で、今日高のり子として活動中と。
あ、出てるかもね。なんかゲストキャラもね、なんか美人な子多かったから、もしかしたらその人だったかも
ね。
うん、ね、おすすめです。
いいね。その後にデンジマンが来るのか。
はい。
なるほど。
そんな感じですね。
うん。
はい。ということで、今回はですね、ワンダーフェスティバルに行きそびれたという話を。
まさかの。
はい。
ワンダーフェスティバルに行けなかったよ。
ワンダーフェ ニバルに行けなかったよ。ダスティン・ホフマンと同じような感じ。
文字合わないね。
そうだね。俺が悪いね。はい、ということでそろそろ締めましょうか。
終わります。
はい、
じゃあサメ島でした。バイナラッピー。
筆川でした。バイナラッピー。道路建物作ります。ゴミも処理をするのは税金で、医療介護もやってます。よその国すら助けます。世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね。社会がなければ人間じゃない。